映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、リモートで録音しておりますので途切れる場合ございますとかご了承ください。
あのこれ録音の4本目でちょっとちゃんまいが疲れたって言ってるのでフリートークをしたいと思います。
勝手にあのテンション上がっちゃってごめんなさいね。もうおばちゃんなんで本当にテンションのさ、こうあの
配分ができない、
していかないと疲れちゃうんですよね。
あ、そういうことね。
最近ちょっと暑いし、なんか
暑いね、急にね。でも雨が多くてさ、偏頭痛がひどくて大変ですわ。
で急にめちゃくちゃカンカン照りになったりさ、うん、ちょっとなんかやっぱ私たちがさ小さい時に比べてどう考えても、うん、あの気候おかしいよ
ね。まあね、でもほらうちら東北にいたからさ、単純に比較がちょっと個人私の中での比較ができないんだけど。
で試験
もうで最近私は陰陽師についてあの前回も話しましたけど、そうあの、アニメがあるんだよ。ネットフリックスとかあプライムビデオとかに陰陽師のアニメがあって、それ見たり、あとこう今さやっぱ平安が来てるじゃん。平安時代がタイガーでさ、ちょうどその陰陽師がいた時代とリンクするからさ。
ああなるほど。
この安倍の生命と藤原の道長、まあ、安倍の生命が藤原の道長を助けてたっていう話もあるし、一説によると仲悪かったみたいな。
まあ ロマンあるよね、そういう、そういう話って。
っていう話がありつつ、どうなんだろうと思いながら。
ちょっと全然さ、ちゃんまいは何も調べない状態で陰陽師ゼロ行こうと思ってますけど。
大丈夫。バディモノの、シャーロック・ホームズみたいなもんだから。
あ、そう。そんな簡単な説明で。
天才なの陰陽師の安倍の生命がいて、もうすごい、すごい能力に長けてて、で、その当時は、
シャーロック・ホームズやん。
陰陽師ってさ、このなんか、国家公務員みたいな。
うん、ああ、はいはい。
あの、ちゃんとした役職、役職じゃない、仕事であったわけよ。まあよね、で、それで。
天皇好きみたいな感じ。天皇好き。天皇じゃないか。なんだっけ。
ね。
将軍好き。なんかこれ、またちょっと
監督だったのよ、多分。
監督が女性なんですね。
なんの
佐藤志麻子さん、陰陽師ゼロ。
あ、ゼロね。
アンフェアとか撮ってる人です、
ね。はいはい。
佐藤志麻子さん、配偶者山崎隆さんなんだけど。
あ、そうなんだ。やば。
ゴジラの人でしょ。すご。またこの二人から生まれた子供はどんな子なのか知りたいよね。どうしてもそうなっちゃう。
あ、それで、で、安倍の生命の話に戻るけど、まあ私のちょっと、フィクションとか聞いたり見たりでかじった知識しかないけど、で、その、安倍の生命はめっちゃ、すごい能力の高い人がいて、で、それに、こう、面倒事を持ち込む、
はいはい。
人が、その相棒みたいな、すんごい人が良くて、何でもこう、安受けしちゃう、
染谷くん？
そうそう、染谷くんがやる役。
いいね。
お人よしみたいな。で、安倍の生命に煙たがれて、ちょっとバカにされながらも、一緒に事件を解決していく。
うん、
だからもう、ホームズと、あ、ホームズ、シャーロック・ホームズみたいな。
ここでバランスを取ってるってことね。
で、もちろん、こう、ライバルみたいなのもいて、
あー、ルカはね。
ルカはじゃねえわ。
あ、国村純様も出てるじゃん。素晴らしい。
そうそう。ライバル、ノラの陰陽師みたいなのがいて、その国かか
っ
いるのよ。すごい能力高いんだけど、その国の味方はしねえぜみたいな、ノラの陰陽師みたいな人がいて、その人が厄介事を 卑怯こそのなんかそのなんていうの偉い人をわざと呪ったりさ、
うん、そっちの方を主役にしたあの話も面白そうだよね。ノラの、
まあある気あないのかな。そうそう、それ、ね、まあその青宮ゼロでどういう風に描かれるとかどこを描かれるか分かんないんだけど。
ゼロってのは一体何なの？
多分
最近流行ってるなんかゼロ。
そうだね。出会いとかじゃないかな、その二人の。
ああそういうことか。
うん。
なるほど。主題歌はなんとバンプオブチキン。
最高じゃん。
私たちの世代の人からし
ても最高なんです。世代に訴えかけてくるじゃん。ギリさ、その昔の陰陽師も見てるじゃん。
そうそうそうそう、
若かったけど見てて、一応見てて、はいはい、でその頃に聴いてた曲とかを歌ってる、
うん、
爆売れしてたバンプオブチキンが主題歌。
ちゃんまい、あのこれまたあのあれなんですけど、あの昔あの音楽活動してた時期に、
うんうん、
あのレコーディングをなんかレコーディングスタジオでした時に、
うん、
バンプオブチキンがしたレコーディングスタジオだったっていうことでちょっと上がったんですよ、
ね、ここがって
あるじゃん、よくあるでしょ、ここで誰が撮りました
み
た
いなので、
バンプオブチキンが撮ってたらしいよみたいな、もう私らからしたらさ、もうさへーってなるよね。
うーん、
あ、ま、今あの人はどうだか知らんけど、え、
陰陽師になる前の物語だって。
あら、いいですね。ゼロだからね。ゼロ。
はいはいはい。こう変わり者だった少年時代、少年から青年ぐらいまで。
陰陽寮だって。すごいね。陰陽師の寮があるんだね。何事も専門家になるには修行が必要だな。
そうだね。へえ。まあそうだね。でも出会い、出会いだね。
じゃあさ、ちゃんくんみたいにいろんなもの見てから行ってもいいね。
そうだね。それからああなるのかっていう。
うんうん。どんだけ楽しみにしてんの？怖いんですけど、むしろ。
私？いやだって、陰陽師好きだもん。いやなんかこういう
ちょっとさ、
中華っぽい雰囲気もあるじゃん。この平安とその中国っぽい、うん、最近中華ファンタジーも好きだからさ。
ああ、そう言ってましたね。そう。確かに。
あとこの、なんていうの？今にないさ、きらびやかさみたいな。うん、だって絶対さ、うん、こんな袖とかさ、邪魔じゃん、戦うのに。けどさ、そう、戦うみたいな。
美しく。そういう問題じゃない。
はためかせながら戦うみたいなのも好きだしさ、このまず。
アクションシーンについてはね、うん、アクション監督を務めた方がインスピレーションの題材として参考にしたのが、羽生結弦らしいよ。
あー、陰陽師踊ってたよね。
あ、そうなんだ。
陰陽師の曲でやってなかったかな。
ゆずゆずはもうさ、生まれながらにして陰陽師みたいな。
確かに。いや、なんか、安倍の生命ってさ、狐の子って言われてんのよ。
あ、だからこう、
顔に狐要素。だから多分、
うん、山崎くん？山
崎くん。まあ、見ようによってはだよね。でも、
なんかね、監督さんは山崎賢人はとても不思議な人だったから人間離れしているので安倍の生命には向いていると思って。確かに人間離れしたかっこよさあるしな。
確かに。でも野村萬斎が、
山倉さん、
ま、がマジ
で。野村萬斎ね。
そう。あの顔が陰陽師って感じだよね。
ハマりすぎだよね。
安倍の生命が。
まあ、そもそもはね。確かに。なんか原作でも生命は美形として描かれているので、そういった面でも合っていると感じたし。確かに。
大体さ、その安倍の生命をモデルにしたさ、ゲームのキャラクターとかすっげえ美形なんだよね、このロン毛でさ、
まあ、その方が夢があっていいよね。
そうだね、夢爆
美形であってほしい。
夢枕バク先生の陰陽師を今買い集めております。可愛、うん、いんだよ、表紙がすごい。
そうなんだ。
そうそう、ちょっと妖怪みたいな、ちょっと可愛い妖怪みたいな。
夢枕バクさんってさ、陰陽師が以外もいっぱい書いてるんだね。
時代物いっぱい書いてるでしょ。
あ、そうですか。だって名前は重々存じ上げておりますけど、
実在した人を使って物語を描くみたいなのが多いんじゃないかな。私もそんな詳しくないけど、宮沢賢治の話とかも書いてた気がする。
めちゃくちゃ映画化されてんじゃん。 なるほどね。
うん。
歩兵楽しみですね。
そうですね。ということでね、うちらね、予定、急な変更がなければ見に行く予定なんだよね。
あ、そうそう、二人でね。
そうそうそう。
一緒に映画館に。
なので。
どんだけやね。
なので。
あ、ん？音楽。音楽はオルウェイズ三丁目の夕日を担当した方がやってる、佐藤さん。
へ
ー。ゴジラもやってるわ。もうあれじゃあ、そのあたり
知り合いなんだよ。そう。あ、てか、もともとその仲間で結婚したってことだよね、きっと。
そうかもね。うん、すごい仲良しだったのかも ね、そのあたり。まあ価値観が合うでしょうしね。
いや、なんかそれ熱いよね。なんか別に結婚しなくてもいいけどさ、ね、その、なんていうの？10画館の時も喋りたかったんだけどさ、綾辻ゆきと先生の、綾辻先生の奥さんが小野冬美先生なのよ。私がハマってるさ、十二国記とか。
あ、はいはいはい。
残影とかのホラー書いてる先生。その二人がサークルの仲間なのよ。ミスケンの、ミスケンの仲間で、で、十画館の制作は、小野先生も入ってるんだって、当初。
最高じゃん。
そう、メイントリックとか小野先生が考えたんだって。って書いて言ってた、自分でこう。あやつじ先生が言ってた。
もう、必然的に講師混同するよね、
そうだよね、もう。だからその時はさ、その。
しょうがないや。
制作仲間みたいな、そう、創作仲間みたいな。
もし結婚してなかったとしても一緒に創作してたでしょ。
そうだよね。その辺仲いいからね、みんなその。
なんかまあそういう系で言ったらサザンオールスターズとかもそうだよね。
うん、うん。
原さんと。
あ、そうだね。なんか、ずっと青春みたいな感じでウキウキしない？そういう話聞くと。
だから本当
今も青春なんだ。
離婚しない
で確かに。離婚しないでほしい。
あと、まあ、ちゃんまい的には、富樫義弘先生と、竹内直子先生の夫妻。
はいはい、
もう、こちらはもう、そういう意味での、もう、頂点に君臨してます
ね。そうだね。あの時代を作った人たちだからね。
しかも、あの時代に結婚してるっていうのがまた熱いですよ。99年に結婚してらっしゃるんで。
あ、そうなんだ。
人気絶頂にこう、くっついたんだよ、あ
の
ね。
でも、そのさ、結婚したっていうの知らなくなかった？
でも知らなかった。
まだ。
まあ、漫画家の方の結婚ってあれなのかしら。当時はそんなに、あれかな、漫画家が単体で注目されることってそんななかったのか。
作品だけ。いや、でも、やっぱうちらがさ、そういう、まだそういう目で
見てたんだ。
そう、作品、作品としか見てない。なんか作者っていうのを、あんま認識してないかったんだよね、きっと。
うん、そうだね。
うん。
そう、ここまで作者の思い入れがなかった。
そうそうそうそう。おもろいよね。
やっぱこういう、そのなんていうの？胸熱だよね。
胸熱だよね。
ファンからしてもそういうエピソードって。
うんうん、
どんどんやってほしいよね。
そう
だから、あ、それで言ったらあれじゃん。最近話題はもう、反町夫
妻。ああ
。初めて CM で共演してませんでした？
してた。なんか、こっちがドキドキしちゃわない？
ねえ、なんかあんなにさ、結婚してから、日が、年月が経ってるのにさ、未だにこう、見る側をドキドキさせる夫婦ってすごくないですかって思いません？
うん。
なんか、そういう意味でドキドキしたよね、なんかね。
うん。
みたいな。
見ていいのかなみたいな。
見ていいのかないいから、CM やってんだけど、
ね。いや、わかるけど。
てか、GTM もさ、共演したんでしょだって。
ちょっと共演してたらしいね。
ちょっとね、わっちゃんまだ見れてない
んですけど。私もまだ見れてないんだけど。
ついこの間やったやつね。
まあでもなんかこう懐かしい要素はちょっとだけらしいね。そのみんな懐かしいメンバーが出てくるっていうのは。
まあでもそれやり始めちゃったら同窓会になっちゃうから
ね。まあそうなんだよね。
新しい話やった方がいいよね。まあ、これでさ反響良ければさ新しいシリーズやるん
じゃない？やるかな。
ちょっと飛び町がやり続けるのは厳しい
か。厳しいよね。だってもう一回アキラになってるからね GTO って。
それでさアキラでやっでも、アキラの GTO は結構評判良かったんだよね。
だからうちのお母さん、アキラのファンになってたもん、それで。
まんまと。
まんまと。アキラかっこいいって言ってた。
アキラ好きだったな、ちゃん前も。今もうなんか、雲の上の人みたいな感じになっちゃったけど。
そうだね、なんかプロデュース業とかの方に行ってるしね。
あれ、ちゃん、あれ誰だっけ、奥さん。ちゃんついじゃなくて。
あ、めちゃくちゃ美人の人でしょ？
すげえハリウッドスターと結婚してビビったんだけどと思って、アキラやばと思って。
だって
その辺のモデルとかじゃなくて
その辺のモデル
手の届かないもどこで知り合ったのみたいな、
本当だよね、
感じで結婚してたよね。
でもさ、その時代さ、その人さ、日本のドラマとか出てたよね。その時代でもちょっと昔、うん。確か。
そうだったっけ？
日本の映像作品に結構出てた気がする。
いやー、びっくりでしたよね、ほんと。リン・チーリンだ。
あ、そうだ、リン・チーリンさん。
すごいよね、びっくらこいたわ、ほんとに。
いや、なんか最近、アキラは、アキラは、
ちゃんまレッドクリュー好きなんで、リンチーリンの思い出あったんですよね。そうだそうだ。
あ、そうなんだ。
レッドクリフはもう、ジョンウー監督で、
うん、
金城武史も出てたし、
うん、
トニー・レオンだったし、もう、すげえ、やばって感じだったんですよね、ほんと。
うん。
面白かったしね。
月の恋人、木村拓哉の相手役を演じただって。
あ、
テレビドラマ出てた。
そうでしたか、うん。101回目のプロポーズも出てらっしゃる。つば飛んじゃった。浅野敦子の。で ?101 回目のプロポーズも出てるって。
に、中国版の。あ、この人でやったんだ。
中国版ね。
あ、まあ、なわけないじゃん。年齢的におかしいだろ。
いや、なんか、子役とか出てた
から。あ、でも、49歳だって。
若い思ったより。てか、っていうか、第一子が、40代後半で産んでんじゃん。
すごいね。
すご
もっと若いと思ってた、私。
なんでリンチーリンで盛り
上がる。マジの雑
談。意味わかんない。まさかの GTO からのリンチーリンだから。
キラ、キレ、もう、綺麗な。
あと知ってた？アキラって本名がアキラじゃないんだよね。
知らなかった。何それ。
本名黒沢良平なの、ね。
マジでかっこいいじゃん。
なんでアキラにしたんだろうね。
漫画のアキラ好きだったんじゃない。いい
あ、そういうこと
か。いや、知らない知らない知らない。全然知らないけど、なんでアキラの。
芸名のアキラは地元の先輩ダンサーがアキラっぽいという印象だった。
雑。
でも。明らかん出ちゃってるもん
ね。明らかん出ちゃってるね。確かに。いや、でもかっこいいけどな、本名。
黒沢良平でいいよ
ね。ねかっこいいよね。めっちゃ、名俳優みたいな。
しかも黒沢の沢は難しい方の沢だね。
いや、なんか最近さ、その LDH のプロ、なんかその若い子たちのグループのプロデュースとかやってて、めっちゃ優しいんだよね。
そうなんだ。
いいお兄さんみたいな。またすごい株が上がった。
情熱もあるしね。情熱もありの、優しさもありの人情みたいな。
で、みんなが固まってるとさ、もう煎じ切ってふざけてボケたりさ、多分、もう男に好かれる男みたいな。それこそ GTO 合ってたよ。
LDH を地で言ってる男だね。
そうだね。
情熱と
か。ザ・ LDH って感じだよね。もう最近さ、そんな LDH 感なくなってきてるじゃん。その、イニシエの LDH 感。
イニシエの
なんか、ね、
いやうちら世代からするともうレモンサワーみたいなさ、もう。
そうだよね。
ああいう。
だからうちらはさ、三代目で止まってるじゃん。三代目 J ソウルブラザーで止まってるからさ、止まってるっていうか。
確かに確かに。
うちら世代はそうだからさ。
一回終わった、一回終わったからね。
そうそうそう。
シーズン終了してるからそこで。
そうなんだよね。次世代になってるけど、まだこう引き継いでやってる。
ちゃんと未だに LDH ね。
うん。
注目してますもんね。
そうなんですよ。ちゃんと見てるよ。
ね。またおすすめがいたら教えてください。
わかりました。
はい。
はい、
結構ね、4期俳優が揃ってますもんね。
そうだよね。
うん。はい。
はい。
そんなとこですか？
以上です。
ほぼ陰陽師の話です。
失礼しました。